もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、よろしくお願いいたします。
はい、最初に年齢を教えてください。
56歳になります。
56歳ですか。はい、結婚してます？
はい、しております。
ご主人何歳ですか？
主人は単身赴任中ですが、56歳の同い年です。
お子さんは？
娘が一人います、
うん。今一緒に住んでるんですか？
大学生ですので、うん、県外の方に住んでおります。
あ、そうですか。そして今お二人ですね。
はい、
はい、わかりました。はい、それではどんな相
談。はい、娘のことについての相談なんですが、
はい、
今娘が19歳大学2年生なんですが、
はい、
小学校の5年生の時に当時クラスの男の子が学校で並んでいる時にお尻を触ったりとか、
うん、
あとスカートの中に手をちょっと入れて太ももを触るとかっていう行為が起こり始めたと。
はい、
でそれがやっぱり娘にとって非常にこう衝撃的な出来事だったということで、
はいはい、
その当時私がちょっと大病を患っておりまして、毎日必ず娘に病院から電話を入れるという日々だったんですが、その時に娘から電話で、まあ、この話を聞いたので、
はい、
学校の先生に相談申し上げたんですね。
はい、
そしたら学校の先生はすごく真摯に、まあ、女の先生でらして向き合ってくださって、話を聞くとその男の子はずいぶん前からいろんな女の子に、まあ、そういうようなちょっとやんちゃなことをするという男の子だということを知ったんですね。
はい、
それで娘と話しましたし、学校の先生とも話しましたし、その話が一回終わったと思っていたんですが、
はい、
1週間ちょっと前ぐらいの時にちょっと家に帰ってきた時に、普通に好きな男のことができないのみたいな話をした時に、娘が一緒にこうお布団の隣に寝ていた時に私に背を向け出したので、何かあったのということでちょっと強く突っ込んでみたところ、娘の方からお母さんはそのことを知っているよということを言われて、で遡っていったらその小学校5年生の時のその男の子にされたことを、娘が今でも非常に心に強く傷を負っているということで、
うん、
その話をしながらもうおえつで辛かったと。で何が一番辛かったっていうのは、学校の先生が丁寧に聞いてくださったんだけれども、娘はその時に、うん、大丈夫ですと言ってしまったと。
うん、
本当は辛くて怖いのに大丈夫って言ってしまった自分がまず許せないっていうところがあったと。で親としましては、私個人的に命に関わるような病気だったので、やっぱり母親がそういう危機的状況の中で娘が不安定だった上にこういうことが起きてしまったので、そこも少し関係しているんではないかなっていうところと、今後私がこう娘とどういうふうにこう関わって言っていいのかを先生方にお力を貸していただけたらなというふうに思って相談をさせていただいたんですけれども、
はい、心に傷を持ってしまったということの具体的内容はどういうことなんですか。
娘が言うには、優しくしてくれてるいい人だなと思ってで信用していた人にすれ違いざまにお尻を触られたりとか、
うん、
まあ、スカートを履いてる時にそのすごく上手に分からないようにそのスカートの中に手を入れられて太ももを触ってしまわれるというその不快な感情が、
うん、
彼女はレイプされたわけではないんだけれども、それに近いような自分の心の中に非常に大きくあるというような話を私にしていました。
それで男の子からすると、
うん、
これいじめの場合も同じなんですけどね。
あ、はいはい、
必ず選ぶんですよ、この子をいじめようっていう、
はいはいはい、
おそらくいろんな女の子の中で、
はい、
狙いをつけてこういう嫌がらせをしてるんだろうと思うんですよ。
はいはい、よくわかります。多分ターゲットになりやすいタイプかもしれません。
この問題の男の子以外には、
うん、はい、
学校の生活の中で問題は起こしているわけではないんですか。
割と目立つ女の子に仲間外れというんですかね、
うん、
例えばうちの娘を誘ったことにしてみんなで遊ぼうと言われてちょっとこう省かれたりとか、そういうことがあって、やはり娘が非常に傷ついたと言って泣いていった ったこともございました。で、うん、その子が娘に言ったことというのが、
はい、
娘はすごいお母さんとお父さんで、
うん、
いつもねなんかいいものを持っている、
うん、
っていうような表現をされたと。だけれどもむしろ娘から言ったらそちらの方がずっと素敵なご家族に移ると、なのになぜ私にそんなことを言うのかがわからないというようなことも私に話してくれたということがございました、うん、
だから嫉妬されやすいタイプなんでしょうね。
あ、はい、
だけど今は問題ないんでしょ、
はい、いや男の人がまず怖いっていうことと背後に男性が来るだけでももう本当に震えてしまうとか、あと内面者に男の人に囲まれると非常にこうめまいがするとか、そういうことをやっぱり娘が言っているんですね。
それはちょっと問題ですね、はいはい、つまり19歳になって普通に異性と付き合えないわけですよね、
はい、
今
そうです、はい、
うん、今日はですねスタジオにですね、
はい、
心についてのエッセイストとして、はい、おなじみのマドマゼル愛先生がいらしているので、はい、伺ってみたいと思います。
わ、はいはい、かりました。よろしくお願いします。
はい、どうもこんにちは。
あ、はじめまして。よろしくお願いいたします。
は
い、
はじめまして。よろしくどうぞ。お嬢さんが変なことをされたのは、これ小学校の時の話っていうことですよね。
はい、はい、はい。
それで今は19歳で大学生になっているということですよね。
はい、はい。
それでその中で、ご実家に帰ってきた時に、
はい、はい、
はい。お母さんが軽い気持ちで、バイトにイケメンいないのというようなことを言ったことがきっかけになって、
はい。
その晩、なぜか娘は母に背を向けて寝始めた時に、何か拒絶感をお母さんが感じたところからこの話が始まってるわけですよね。
はい、そうです。はい、
それでそこの時はどういうことかっていうと、
うん、
なぜ背を向けた、バイトにイケメンいないのとかいう、娘からとってみれば無神経な母、
うん、そうですですね、はい、
それはなぜかっていうと、
はい、
まあ代弁すればですよ、
はい、
昔はああやってまとめたものを、そのまとまったのは大人たちだけの世界の話で、
うん、
そして、
はい、そうです、
その結論の役柄として、うん、自分が強い女、そんなこと気にしなくていいよという子供を演じなければいけない強制を受けてたわけだよ。
はい、その通りだと思います。
ね、要するに何もいつも分かってくれなかったよ母はと、
はい、
いう思いが娘の不安定さ心理の母との関係の中にあるような気がするんですよ。それで物事っていうのは、
うん、
感情的に納得できる決着が得られない限り、
はい、
物事って終えることができないんです。
そうですね。はい、そうだと思います。
それで特に娘さん、小学校生の時だから、うん、そういうことだよね。
うん、
だからそうなると、お母さんに背を向けて、
うん、
バイトにイケメンいないのとかいうような問題意識、
うん
うん、常にお母さんってそうだったじゃないのと。うん、それでお母さんが、彼女が小学生時代にお友達なんかからは理想の両親に見られた、すごい気になるんだよね僕は。まあお母さんは外で理想の姿を見せていた、その印象付けをしていた、人前での印象付けが無意識にあるんじゃないかなって気がしてるんだよ。だから娘さんが嫉妬を受けるということは僕には想像つく。どう？
やはり私の仕事がちょっと福祉の教育的な仕事の立場だったりしたものですので、娘以外の周りのお友達に対しても多分嫌な印象はなかったのかなという感じが。
でもそれがもしそうだとしたらそれは成功したと思うよ。でもその結果娘は、
うんうん、そうなんです、多分そうだと思います。
受けてるわけよね。
うん、そうだと思います。
だから本当の母の姿っていうよりも、やっぱりこう見せたいという母の姿で周りに接してたような、それを子供は素直にキャッチしたんだと思うよ僕。
ああ、そうかもしれないです。
そういうお嬢さんもお母さんが言うことが正しいと思うから、悲しい事件に関しても先生と相談して、あれは問題児だったんだよっていうようなことで終えちゃったけれども、娘が負っ た心の傷に関しては無関心だったと思うの。
はい、わかります。
でそれがバイトにイケメンいないのなんていうことで続いてるのよ。
はい、そうですね。
この母無神経だっていう思いが僕あったと思うよ、はい、娘さんには
時々言われます。
それでね、母の強がりを、この子は真に受けて育っちゃったと思うのよ。僕はね、母は強くないと思ってるんです。
はい。
あなたが見せてるほど。
はい。
だから、母は本当は大して強い人間じゃないからあんな態度してるんだということが、お嬢さんに理解できることが大事なんですよ。
はい、わかりました。
お母さんも気づいてこんななっちゃったとか、お母さんもこういうことあったよというあたりが、会話の共通点になれば、娘さんも自分なりに立ち上がって過去を清算していけるんじゃないんですか。
はい、わかります。
ただ問題残ったのは、母に背を向け大悦を始めた娘、母と娘の関係に違いないじゃないですか。だって
そうですね、
うん、まあちょっと厳しいお話になってしまったけれども、
そんなことないと思います。
娘と母との関係が和解っていうかができるといいかなっていうふうに、
はい
はい、加藤先生もう一回ちょっとね、はい、相談してみたいなと思いますね。
いいお話伺いましたね、
はい、
あなたなんとなく母親はこうあるべき、娘はこうあるべきという、
はい、
こういう考え方がものすごく強いんじゃないのかな。
べきというかもそうなろうとか、
うん、
そうしていこうとか、そういう気持ちの方が多分強いかなというふうには思いました。
それでなんとなくいろんなこと我慢していない、あなた。
しています
我慢しているということは、
はい
はい、隠された怒りがあるんだよね。
はい、あります。多分あると思います。
でその隠された怒りがですね、
はい、
いろんな形で変装して出てくるわけです。その一つがこうあるべきという考え方なんです、
はい、
だからだいたいこうあるべきという、その考え方のものすごい強い人っていうのはものすごい怒りを持ってるんですよ。だけど怒りを全部抑えてるんです。
はい、そうです。
ですから、
はい、
今自分の中の抑え込んだ怒りを意識するだけで全然違ってきますよ、
はい、
だから今までは表面上はいろんな問題解決していたんです、
はい、
だけども実は心の問題っていうのは未解決だったんですよ、
はい、
でその心の問題の未解決な部分が今お嬢さんの対人恐怖症的なところが出てきてしまったりする、
うん、
だけど今19歳というね、うん、
はい、
若いし、あなたも若いわけですから、
はい、
マドモゼル・アリ先生が言われたようなことに気がつけば、
はい、
事態はどんどんいい方向に向いていくと思います、
はい、
でお嬢様はこういう問題が起こったと、
はい、
だけどこれも対人恐怖症というほどじゃないんでしょ。
多分そうではないのかなとは思いますけれども、
ええ、
ただなんか本人がその心の壁をどうしても作ってしまうのにどうしたらいいのかなというようなのがあったんですけれども、
こういう部分も同じなんですよ。要するに自分を理想の自分として人に見せようとしてるんです。
はい、
あなたが理想の母を見せようとしています
から、はい、なんかわかるような気がします。
だからこれは全部解決していきますよ、うん、今のマドモゼル・アリ先生の言葉で、
はい、
分
かりました。
よろしいでしょうか。
はい、大丈夫。
どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。
隠された怒りはこうあるべきという形に変装して出てきます。